こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。8月28日の午前3時、もう20分。まだ8月なんですけども、もう昨日あたりからね、虫の声が結構するようになってきましたね。早いです。今ベランダに出て、吹き込んでるんですけども、今ちょっと泣いてみ、逃げられた。
あ、島そっち開いたらあかん。島
止まったな。ちょっと今隣のベランダに猫が移動しましたね。島今日は滋賀県の水口町の碧水ホールっていうところに野村誠くんの野村誠の世界ボリューム4っていうのに行ってきました。3部構成だったんですけどね、面白かったです。いろいろね、考えさせられるシーンがあって、例によって、こう全体をこうあれこれ言わずにこう気がついたとこだけ言いますと、今日はね、座布団だったんですよね。座布団でしたね。座布団がすごく面白かった。まず、最初に座布団が現れたのは第一部の子供とのワークショップのところだったんですけども、第一部ね、すごく面白くて、ガムランの楽器をこう3列か4列ぐらいにこう並べてね、その間をこう更新するようなすごい面白いやり方だったので、その中で突然、出演者の中の一人の片岡雄介さんが、仮面をかぶって立ち上がると、それを子供が一斉に攻撃するっていうかな、その悪の化身をやっつけるみたいな感じで、子供が寄ってたかってその片岡さんをやっつけるというシーンがあったんですけど、その時にね、面白いなと思ったのは、林香奈さんがね、他の人もやったかな、とにかく客席から座布団を回収して、でそのどんどん座布団を回収して、その片岡さんに群がってるね、子供たちに放り投げるんですよ。放り投げるか渡すんですよ。と子供らがそれをこう受け取って、なんか不思議な世界なんですよね。座布団でこう攻撃しているようにも見えるんですよね。でも一方で座布団っていうのはふかふかしているもんですから、こう攻撃のクッションにもなってるんですよね。これすごい面白いなと思ってね。多分ね、一つはすごく実際上の配慮やと思うんですけど、ガムラン楽器ってそうは言うても金属でできてるしね、台とかも結構カッチリした台やから、子供が転んで頭をぶつけたりしたら偉いことじゃないですか。だから多分僕が考えるに、てか想像するに、子供が転んで怪我でもせんようにね、いわばクッションを あの提供するべく客席の座布団をバーッと集め出したと思うんですよね。でも一方でそれはその座布団攻撃の武器でもあるんですよ。柔らかい武器だから、なんかあの不思議なんですね。武器を提供しながら同時にあの防具を与えてるみたいなね、すごいあの不思議な感じがしたんですね。僕その座布団がこうあの手渡されていくのを見てる時ね、まあ、しかもそれは同時に今まで自分が C の下に敷いていたものだったりするわけじゃないですか。それなりの体温も残ってるし、だからこうさっきまで尻に敷いてたものがそんな風に転用される。ああ、俺の尻の一部が今あそこで布団虫の道具に使われてるとかね、あるいはそのクッションになってるとか、まあそういう地続き感もあり、またその、 あのヘキスイホールの、 あのホールのフロアでやったんですけど、ステージの上じゃなくてね、フロアの上でやったから、こうこっちも地べたに、まあ、座布団敷いてたけど座ってるし、向こうも地べたで演じてるし、そこは地続きなんですよね。床続きというかね、床続きのところで座布団をこう尻から、尻の下からあの向こうに手渡す、このなんか何とも境目のないあの感じもちょっと面白かったですね。まあ今日はそれがね、どう言ったらいいかな、これ難しいな。あのいわゆるね、あのコンサートとしてうまく機能してたかというと、それちょっとクエスチョンなんですよね。あのやっぱりこうコンサートとしてあの場を見るならば、もっとメリハリがあってよかったと思うし、そのなんていうかな、あの客席から自由に子供が参加できてしまう、それはいいことでもあるんだけども、逆に言うとこうここはもっとあの演じてる人のやってることを見たいなっていう時でも、子供がそこに介入していくしね、大人も介入していくしね、それを止めることができない。なんかあのその境目のなさっていうのはね、まあ、コンサートと思ったらね、つまりコンサートの形式っていう点から見たら、なんかもっとメリハリがあってもいいなっていう気もしたんですよ。まあでもそれはあくまで僕がそのコンサートっていう枠で考えるからそうなんで、一方でそのなんていうかな、その境目のなさね、例えばやってる最中に子供がパーッと入ってきたらそれを引き受ける、あるいはなだめるプロセスもお見せする、誰かがこう予定にないことを始めたとしてもそれを引き受ける、なんかね、それに関してはね、非常になんか粘り強いなと思いましたね。今日野村君を見ててもそう思って、なんかね、僕ら絶対もう今入ったらあかんから、ちょっとあっち行ってなってすぐあしらってしまうような、あしらいかねない場面でもすごくまずその入ってきたやつと付き合う、でまあその入ってきたやつが、その入ってきた人がその予定内出演者とは違う枠組みで何かを始めたとしても、それをこうルールとして跳ねのけるんじゃなくて、その説得と言ったらおかしいな、その説得でもないけど、その予定にないことを受け入れたり、でもそこでこうそれをもっとナビゲートしたりするプロセスをお見せする、それをねすご くこう時間をかけてやってましたね。僕それがやっぱ今日見てて面白かったな。それも含めて座布団なんですよね。柔らかい武器。いや、そう、今日言えばね、そういえばね、座布団は他にもシーンでもあったよな。他のシーンでどういうシーンがあったかっていうと、そう、そのね、アルコーがね、第3部やったかな。第3部は基本的に、その、プロフェッショナルというか、ある限られた出演者が作る音楽をやるっていう予定だったんだけど、やっぱりフロアがフラットやし、その、まあ、言うたら野村くんたちが、こう、絵も言われぬフレンドリーな雰囲気を醸し出してるからね、いつもね。だから、あ、猫帰ってきよった。島、今、話の途中やけど、ニャーとか言うか。ニャーって言うてみ。ニャーって言うてみ言うても、いじめんとニャーって言わへんからな、島な。島、ニャーって言うてみ。あるいは鼻息を皆さんにお聞かせしなさい。この猫可愛がりの状況ってお聞き苦しいかもしれないんですけどね。猫可愛がりって可愛がってる方だけがおもろくて、なんか聞いてる方はもうなんやそれ。これ今カリカリって言ってるの島の爪ですけどもね、何がっていう感じだと思うんですけど、しまにゃーって言ってみ、気持ちいい時はにゃーって言わへんもんな。いじめたればにゃーって言うんですけどね、こうちょっと例えばちょっと今いじめてみますけど、ほらしまいじめたれ、しまいじめたれ、どうやいじめたれ、しまいじめたれ、どうやどうや、ちょっと泣きましたね。はい、すいません、いじめました。これね、いじめると、あ、外行きよった。難儀やな。そう、こういう難儀な侵入者がいるときに、僕らはどう振る舞うかっていう問題ですよね。まあ、難儀な侵入者だったら失礼やな。つまり、僕が思うにね、その、出演者にとって予定外のこと、予定外の人がそこに入ってきたり、子供が入ってきたりするっていう現象は、これは半ばね、やっぱり出演者が招いてるんやと思うんですよ。それはそのフロアのセッティングだとか雰囲気だとかも含めてね。それはね、やっぱりなんぼ聞き分けのない子やってね、雰囲気っていうのわかるから、これはもう自分入ったら絶対弾かれる思うとこに入っていかない。それはやっぱりね、自分が入っていってなんとかできそうや思うから、こう思わず入っていくんでね。だからそういう子が入ってきたいう時点で、まあ言うたらその子を受け入れざるを得ないんですよね、演者はね、きっと。だからまあ言うか、その少なくとも、たとえ事前には予定なくても、そういう人が入ってくるっていうことを、こう、どうかな、受け入れざるを得なくなるんですよね。で、その子がね、今日すごいこうパワフルにガムランをガンガンガンガンって叩いて、まあすごくできる子だったんだけどね、そのガムランをうまく叩ける子だったんだけど、ただその彼の叩くすごい縦のリズムっていうのは、ちょっとその場で起こってることとは違ったのよね。まあ多分彼のプレイだけ取り出したらすごく面白いプレイだったと思うんだけど、その第3部のこう横に流れていくある流れにとってすごいこう違う感じのするプレイだったんですよね、と僕は思った。もちろん違うことが起こるってこと自体も音楽だと思うんだけど、で野村君がやってたのはね、そこでね、 面白かった。それもあのその座布団をね、ガムランのゴングってあの伏せてあるじゃないですか。あのちょっとね、乳首みたいにポッてポチッと出たあのゴングがポンと伏せてあって、それで並べてあるのを叩くんだけど、そのガムランのゴングの上にね、座布団をポイッポイッて置いていくのね。すると彼はしょうがないから、その座布団のかかってない方のゴングを叩く。すると今度はまた野村君がこうその叩いてるゴングにまた座布団ポンと、そうやってこうその座布団対決、座布団対バチ対決のような様を想定してくるわけですよ。でしまい目にその結局座布団で全部ゴングを覆ってしまったので、その飛び入りしてきた彼は座布団をこう叩くということを始める。それで楽しんでるのね。うーんってね。もちろんそれは彼にとっても予期せぬことやったと思うんですね。逆に言うとね、彼はあくまでこう自分がいい感じで叩けるリズム、ゴングの音色っていうのを持って頭の中でに描いて舞台にヒュッと飛び入りしてきたんだと思うんだけど、まさか座布団を叩かされるとはね思ってなかったと思う。でも僕はそのシーンはすごくなんかどういったんやろな、面白いなって思ったんですよ。面白い座布団の知恵、なんか、そうやな。それはね、どう言ったらいいかな。その、さっきも言ったようにね、コンサートとかね、音楽っていうことで言うと、そういうとこで着るとね、見えてこないのよね。そういう現象って。見えてこないっていうか、単なる失敗とか困ったことにしか見えないんですよね。だけど、どう言ったんやろな。僕そういうのも含めて、もしかしたらそういうのも含めて音楽って言ってもいいかもしれないなと思ってね。これは難しいとこやと思いますわ。どうやろな。人によってはもっと毅然としたステージと客席の境目であるものこそが音楽であると思う人も結構いると思うし、別に僕それはそれでいいと思うね。つまりやる側に立った時にどの立場を取るかっていうのはその人によっていろいろやと思うから、別にあらゆる人が野村君のようにやったらいいとは思わないんだけど、そうだね。なんかやっぱり今日はいろいろこう違和感も感じながら考えさせられましたね、座布団についてね。座布団で攻撃するってどういうことやろとか、座布団で守るってどういうことやろとかね、そういう座布団を誰かに渡すってどういうことやろ、これは武器に使ったらいいのか防具に使ったらいいのかわからないっていう道具があって、それを武器としてでもなく防具としてでもなく相手に渡してしまう。その後相手は逆にだからそれをどう使ったらいいかを考えざるを得ない。まあだから座布団ってある意味で謎めいてますよね。座布団って何でしょうね。そういうこう謎めいたものを渡す。それも別にそんな難しい謎じゃないんですよ。僕らの身の回りに転がってるんだけど、僕らの身の回りに転がってるものがある時とても謎めくということ、それはどういうことかなっていうのは今日はまあいろいろ考えました。それじゃあまた。